特集、新型コロナウイルス感染症と大規模災害、新しい避難様式。新型コロナウイルス感染症が広がる中で大規模災害が起きた場合、皆さんは迷わず避難をすることができますか？9月1日は防災の日。今回の特集では、災害時における新型コロナウイルス感染症の対策や避難対応について考えてみましょう。災害時の避難とコロナ対策。大雨や台風、地震などの自然災害が発生し、避難が必要となった場合に不安なのが新型コロナウイルス感染症。人が集まる避難所は感染リスクが高まる恐れがあります。過去には避難所となった体育館でインフルエンザやノロウイルスなどの感染が広まったこともあります。今、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難方法が求められています。避難とは難を避けること。避難という言葉を聞くと、市が指定する避難所へ行くことを連想する人もいるのではないでしょうか。避難所への避難は避難する際の選択肢の一つです。災害の状況に合わせた避難行動を取ることが大切です。避難所開設訓練の写真が3枚掲載されています。1枚目、白い防護服に身を包み、ゴーグルとマスクと手袋をした職員が避難者役の方の手に消毒液を塗布しています。訓練に参加している方々は役割が書かれた色分けのベストを着用しています。2枚目、受付の様子です。防護服姿の職員が介助者とともに避難してきた車椅子の方を受け付けています。後ろには距離を保って避難者役の方々が並んでいます。3枚目、ヘルメットやフェイスシールド、マスクなどをつけた職員数人が避難施設の中に個別のテントをしつらえています。他にも比較参考となるよう、一般財団法人消防防災科学センター出展のこれまでの仕切りがなく混み合った避難所の様子の写真が2枚掲載されています。それでは具体的に3つの項目について考えてみましょう。項目1つ目、分散避難を検討しましょう。人が集まる避難所での感染リスクを減らすためには、避難先を分散させて密となる環境を作らないことが効果的です。自宅が安全であれば在宅避難、避難が必要なときは避難所のほかに安全が確保できる親戚や知人宅への避難、テント泊や車中泊などさまざまな避難方法を考えましょう。順番に避難先を検討しましょう。はじめに防災マップの浸水想定区域図などで自宅の場所の危険度を確認します。防災マップの二次元コードが掲載されています。次に自宅に災害の危険性があるかないかを判断します。ない場合は自宅・在宅避難とします。在宅避難は避難の基本です。避難所は災害が発生または発生する恐れがあるときに自宅に留まることが危険な場合に避難する場所です。自宅の安全が確保できる場合は必ずしも避難所へ避難する必要はありません。在宅避難を可能にするためにも、住宅の耐震化や食料・生活用品の備蓄を行い、被災後も自宅で生活を送ることができる備えをしましょう。次に、自宅に災害の危険性がある場合は、安全な場所に住んでいて身を寄せられる親戚・知人宅があるかないかを考えます。ある場合は親戚・知人宅への避難とします。親戚や知人宅など 頼れる人が安全なところに住んでいたら、いざという時に避難させてもらえるよう、あらかじめ相談してみましょう。次に、安全な場所に住んでいて、身を寄せられる親戚、知人宅がない場合を考えます。二つの方法があります。一つ目、指定避難所への避難。在宅避難が困難で、安全な場所に住む親戚や知人宅が避難先として確保できない場合は、市が開設する避難所へ避難してください。避難の際は、後に紹介する感染症対策をお願いします。二つ目、テント泊や車中泊など。テント泊や車中泊も感染症対策として有効です。ただし、周囲の状況を確認し、火災や土砂災害、浸水などの恐れがない場所で避難してください。また、エコノミークラス症候群や熱中症にも注意してください。ただし、災害時は交通規制や道路の被害などにより、車での移動ができない場合があります。避難先を家族で確認しましょう。分散避難をするにあたり、今まで家族で決めていた避難所とは異なる避難先へ避難することが考えられます。災害が発生したときに迷わず避難するために、いつ、どこへ、どのように避難するかを家族で改めて確認しておきましょう。
項目2つ目、避難生活での感染症対策。新型コロナウイルス感染症が収束しない状況において、避難生活における感染症対策は重要です。新型コロナウイルス感染症対策は、インフルエンザなどの感染症予防にもつながります。避難生活における感染症対策について、防災安全課主事の鈴木さんにお話を伺いました。対策1、こまめに手洗いをする。感染予防には手洗いが大切です。アルコール消毒液などがなくても、石鹸でしっかり洗えば十分な効果があります。断水で手が洗えない状況を想定し、各家庭の災害備蓄品にも、アルコール消毒液やウェットティッシュなどを加えておきましょう。また、汚れた手で直接食べ物を触ると、ウイルスが口から侵入する恐れがあります。おにぎりやパンを食べるときには、包装紙を持ったり、ラップやきれいなポリ袋に包んだりして食べるなど、工夫しましょう。対策2、咳エチケットを徹底する。飛沫感染の防止には、マスクの着用が必要です。しかし、避難生活が続くと、マスクが不足することもあります。その際は、次のような咳エチケットで飛沫感染を防止しましょう。2枚の写真とともに、咳エチケットの方法が説明されています。1枚目、咳やくしゃみはティッシュで口と鼻を覆う。2枚目、ティッシュがないときは二の腕で口と鼻を覆う。対策3、避難所ルールを守る。避難所では、健康な人と新型コロナウイルスに感染、または感染の疑いがある人とが接触しないよう、動線や避難スペースを区分します。また、感染拡大防止のために様々なお願いをする場合があります。避難所ルールを守って避難生活を送っていただきますようお願いします。対策4、感染予防品の備蓄をしましょう。避難生活に必要なものは、各家庭の家族構成や状況に合わせて備蓄をしましょう。市の備蓄品や支援物資には限りがあります。一般的な備蓄品のほかに、感染予防のための衛生用品も準備してください。感染症の備え、体温計、マスク、アルコール消毒液、石鹸、ゴミ袋。 一般的な非常持ち出し品、最低3日間分の飲料水、食料、軍手、手袋、衣類、保険証、通帳、身分証、マッチ、ライター、乾電池、懐中電灯、携帯ラジオ、携帯電話の充電器。
項目3つ目、避難所の新型コロナウイルス感染症防止の取り組み。三好市では、避難所を開設する際に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の取り組みを行います。その取り組みの一部を紹介します。3つあります。1つ目、受付での問診、検問、手指消毒。避難所に入る前の受付で、健康状態の問診、検問、手指の消毒などを行い、異常があれば専用の受付へ誘導します。感染の疑いのある人や濃厚接触者は専用の居住スペースへ案内することで感染拡大を防止します。写真が2枚掲載されています。1枚目、避難所の前で防護服を着た職員から男性が健康状態の問診を受けているところ。2枚目、防護服を着た職員が非接触型体温計を男性のおでこに向け、検温している様子が掲載されています。2つ目、防護服などを着用して対応。対応する職員は、職員自身や避難してきた皆さんへの感染防止のため、防護服やフェイスシールドなどを着用します。普段は見慣れない格好なので、不安を与えてしまうかもしれませんが、ご理解をお願いします。写真が2枚掲載されています。1枚目、マスクをつけ、さらにフェイスシールドを着用した職員女性の姿と、マスク、ゴーグル、ビニール手袋をつけ、防護服を着用した男性の立ち姿。2枚目、マスク、ゴーグル、ビニール手袋をつけ、防護服を着用した2人の職員の写真が掲載されています。3つ目、居住スペースは一定の間隔を確保。体育館など避難生活を送る居住スペースは密になることが予想されます。簡易テントを設置することで飛沫感染を防止するとともに、一定の間隔で設置し、避難所内での感染予防を図ります。写真が2枚掲載されています。1枚目、ヘルメットをかぶり、マスクとフェイスシールドを装着した職員が簡易テントを設営しているところ。2枚目、体育館内に一定距離を置いて簡易テントが並んでいる写真が掲載されています。避難前に健康状態を確認。避難先での感染拡大を防ぐため、避難前に次の健康状態を確認してください。4つあります。1、風邪の症状や高熱がある。2、咳が出る。3、強い倦怠感がある。4. 新型コロナウイルス感染症に感染している。感染が疑われる人と接触がある。なお、新型コロナウイルス感染者や濃厚接触者は三好市が専用の避難所を用意しますので、避難前に三好市災害対策本部へ電話してください。電話3280464。新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難方法を。自然災害と新型コロナウイルス感染症の両方から身を守るため、避難所では感染症対策を実施しますが、より感染リスクを減らすためには分散避難も有効な方法です。今、
皆さんが行っている日常の感染症対策に加え、災害時の感染症対策についても考えてみてください。皆さんの行動が皆さんと大切な人の命を守ります。この件についてのお問い合わせは、防災安全課まで、電話 328046、ファックス 76-5702、